今東京で、パラリンピックが始まりましてね、見てる方もおられると思うんですが、私は障害者の方たちを応援したいという気持ちはあるんですけども、反面なんかこう画面見てると、この義足の方とかですね、体の不自由な方の姿を見るとなんかこう辛い思いになるんですね。複雑なんですね。応援したいという気持ちと、なんか見てるだけで辛いという、そういう気持ちが両方あるんですね。で、そういう中にも、テレビをつけておりましたら、その障害者の方たちの、一生懸命ね、プレーをされている様子がこう見えることがよくありますね。で、私は今日非常に驚いたのはですね、卓球のその選手はですね、両腕が多分ないんですね。その両腕がないんですけど、その口にですね、ラケットをこう加えてね、それでこうやって足でピンキーをシュッと上げて、シュッってこうやってサーブしてるんです。見られた方あると思うんですけどね、もうびっくりしました。私も中学校の時に卓球部に所属して卓球やってたんですけど、卓球って楽しいものですよね。日本の今回オリンピックで日本の選手がね、混合ダブルスで金メダル取りましたけどね、ああいうのはもう本当にすごいですね。もう我々中学生の時のプレーというのはとてもそれに及ばないというか、もう全然雲泥の差があります。でも調子がいい時にはパンパンパンパンとこうね、打ち返したりこうラリーができるんですね。楽しいものなんです。でしかしその障害のある方、私はそういう重度の障害のある方がまさか卓球できるとは思ってなかったのでびっくりしました。で今日、先ほどちょうど今まだやってると思うんですが、落とし島出身の井上選手がね、卓球出てます。最初1セット目を落として2セット目を勝ってましたから、今ちょうどいいところで頑張ってると思うんですが、ご記念がありますから私はもうそのテレビを消してきたんですけどね。落とし島の出身で、落とし島小学校の出身で、それで金光学園に行って、金光学園で卓球を習ったんですね。金光学園の卓球部って結構伝統があってですね、私の兄も卓球部であって頑張ってたんですね。でそこで卓球を上達して、今山陽大学ですかね、で勉強されてるらしいです。岡山県の人はみんな知ってると思うんですがね、だけどその井上選手の場合はちょっと足が不自由だなという感じですよね。見た感じはもうちっとこうじっとされてる限りは健常者と変わらないような雰囲気なんですけど、こう卓球されてるとやっぱ足がこう健常者のようには動かない、そういう状態ですが、頑張っておられますよね。ぜひ、予選リーグを突破してね、決勝に出てほしいなと思うんですが、私はその先日ですね、ちょっと話変わりますけどね、ラジオで聞いたんですけど、テレビで見た方も、私の家内はテレビで見たらしいですが、体の不自由な方、両手がもう西日本豪雨の時にですね、災害にあってもう障害者になった方、もうほとんど手が動かない、ね、左手がちょっと動くという方がですね、一生懸命その絵を描いていらっしゃる。私は残念ながらそのテレビでは見てなかった、ラジオで聞いてですね、うわーすごいなと思ったんですね。それで私は同時にですね、私が両手がこうして自由に動けるんだから、私も絵を描いてみようかなという気になったんです。私子供頃から絵が好きなんですね。 上手じゃないんですよ。だけど絵を描くのは好きなんですね。子供の時に飼い猫の絵を描いて金賞をもらったことがあるんですね。その時の 猫はとてもいい出来だったと自分でも思うんですね。まあ、それはそれとしてですね、私自身がその障害のある方がそこまで頑張ってる、さっきも言ったようにもう両手のない方が卓球されてる、普通考えられないですよね。びっくりしました。足でねピン球をピュッと上上げて口でキュッとサーブするんですね。その姿を見た時にうわー、人間ってやればできるんだなと思いました。で、お道の信奉者で有名な方に中山亀太郎という方がいらっしゃってね、私の父初代とほぼ同じ世代の人です。子供の時に鉄道事故で両手と片足を失われるんですね。それでもその学校にも行けないんですけど、金光学園がですね、金光中学といったところにその生徒として受け入れるんですね。今は障害者でも学校を受けるのは当たり前ですけど、当時はそんな障害者は学校を受けられないという時代だったんですね。金光中学、今の金光学園の前身である金光中学はやっぱりお道の学校ですからね、そういう人も受け入れて、そして卒業されたんです。でこの方がですね、ものすごいその先ほどから言ってるような卓球の選手と同じぐらいのすごいウルトラシーと言いましょうかね、なんと自転車に乗らないんです。両腕ないんですよ。考えられる？リカちゃん、あんた自転車乗るけど両腕がなくて自転車乗れるって考えられるんですよ。普通自転車乗られる、両腕と片足がないのに自転車。それからね、驚いたことに裁縫される。もう先生は羽織袴の姿でごらされてるんですけど、足でね、こう針でこう縫い物される。タバコも吸われるんですね。まあそういう映像を見たことがあるんですよ。でその中山亀太郎という方はね、結局その後ね、大学まで行かれてね、金光教の地方から東京に出て行って勉強される学生たちを受け入れる金光教東京寮という寮が、金光教が運営する施設があるんです。今でもあるんです。そこのね、寮長というかね、まあ世話をする御用される生涯ね。それでそのまあそこに東京寮に入られた方はみんな衝撃を受けるわけです。なんで両手片足がない人がそんな人の世話ができるんだろうか。そして時々そのいろんなところに、金光教の教会だけじゃなくていろんなところに講演に行かれるんですね。音島教会にも見えてるんですよ昔。そしてそのさっきの話なんだけど、書がすごく上手な、口で筆持ってピシューってこう書かれる。何を書かれてたかと言ったら、運命を愛し運命を生かすっていうね、それが一番中山亀太郎先生の18番。もうその字見たらね、もういわゆる書家のね、まあ、売れっ子スターになってるような書家が書いてるような書ですね。ものすごい気負いがある。まあ、私が書いても書けないような字を書いてごらん。運命を愛し運命を生かす、まさにその中山亀太郎先生は子供の時に鉄道事故で両腕と片足を失ってる。普通だったら悲観して、お母さんがもう実際にその亀太郎さんと一緒に死んでしまおうとしたことが何回もあったらしいです。本人もハサミで喉をついて死のうとしたことがあったらしいです。死にきれなかった。そこを乗り越えて運命を愛し運命を生かすという言葉が、その中山亀太郎先生が生み出した言葉。私は今のパラリンピックの選手たちもね、さっき言いましたように両腕のない方が卓球されている。私はね、本当にもう見ただけでもうびっくり仰天しました。そしてあ、こういうね、障害のある方たちでも一生懸命やっておられる。私はこうして両手両足が自由にできる、もっともっとできることをさせていただきたいなと思いました、ね。今ちょうど井上選手の試合がもう終わった頃だと思いますが、結果どうなってるか分かりませんがね、皆さんね、 海外から来ている方たちもそのパラリンピックに参加されている障害を乗り越えてそのスポーツに取り組んでいらっしゃる方ね、みんな自分のね全力を尽くして頑張ってほしいなと思いました。はい、今日も4枚でした。